緊急事態といいますか、いろんな自粛するモードが解け始めてまいりまして、街には人がじわじわとというよりは一気に戻ってきた感じがするんですけれど、私もどういう状況だろうかということで、この間梅田の方に行ってみました。人が多かったですね。もう電車もそこそこもう普通に満員とまではいかなかったんですけれど、そこそこ密な状態で、お客さん乗っておられまして、でこう見て見渡してマスクとかやっぱしてるから、まだ私も一応同調圧力に、決して屈してはいないんですけど、面倒くさいから、マスクを一応つけておるんですけど、私がマスクをしてるのは世を忍ぶ仮の姿だと思ってください。 でそれで電車の中に乗りまして、それで周り見るとやっぱりほぼ 100% マスクになると。でその時阪急電車で南方から梅田まで移動したんですけど、梅田の、コンコースのところを見ておりまして、ちょっとね 4,5 分経って見てました。どれぐらいマスクしてない人がいるかなと、ざっとね200人に1人ぐらいしてないおじさんがいてで特に夕方だったんですけど、してないおじさんをね14、5人見たんですよ。その間に14、5人見た中の半分ぐらいが片手に缶ビールもしくは缶チューハイを持って、移動してる方でしたね。大阪では珍しくない光景なんですけれども、やっぱりそういうものをお召し上がりになりながらということであるので、マスクが邪魔になるのは当然でありまして、それで、電車に乗っていくというところで、アルコール消毒だからいいんじゃないでしょうかっていうふうに私は思うわけですけれども、なんか知らないですけど COVID-19 っていうのはママレモンだとか、なんですかチャーミーグリーンだとかマジックリンだとか、そういったものでやられちゃう非常に弱っちいウイルスだということがだんだん分かってきたということなんですけど、にもかかわらず今度は南米、特にブラジルで、今度は猛威を今振るっておりまして、毎日1000人単位かで死者が出ていると。でね、それのね報じ方もねちょっと私気になるんで、その話を冒頭からやってみようかなと思っておりますが、 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
高虎麻美と
京山若菜です。
そして、FMC 九州新鍋 FMC スタジオは今日は誰でしょうか。
平上優子と
イペリット上田です。
どうもどうも。どうですか、九州の皆さん、ブラジルでの情報はご存知ですか。ブラジルで今どういう状況であるという話。
いや私は知らないです。
知らないですか、はい、上田君は、は
い、いや知らないです。
あ、そうですか。もっと毎日1000人ぐらい死んでるらしくて、はい、向こうもやっぱり土葬なので、その埋葬する場所が足らないということで、で急遽なんかサンパウロ市だかなんだか知らないですけど、急遽人を増やして、なんか対応していますとかっていうニュースを見たんですけれど、あそこは南米のトランプと言われる非常に強硬な主張をこう展開している大統領がいて、で私と同じく COVID-19 なんてのはなんともないぜって言ってるやつで、それで全くある種のノーガード戦法をやってるところなんですけど、スウェーデンのノーガードとはちょっと意味が違うようですし、ましてやスラムがあそこあるので全く医療とかの手が届かない場所で密集して住んでるところがあって、そういったところではバタバタと死んでいくということで、ちょっとね、そういうのをまた報じていくと怖いっ ていう、うん、で片やママレモンで死ぬママレモンかっていうね。でこの間そのねその梅田に行きましてね、うん、それでなんかこうどっかともかくほらお店に行くことがなかったじゃないですか、この1ヶ月以上2ヶ月近くで、どっかお店でねちょっといっぱいやりたいなと思いまして、それでまあなんかいろいろ居酒屋があったんですけど、なんかまあこれでいいやと思って入ったのが寿司屋さんだったんですけど、うん、で入り口でまずこう額のところをピッてやるセンサーでやる温度計体温計があるじゃないですか、あれでこう測ってもらって、それでアルコール消毒をして店内に入っていくんですけど、はい、それでついでに寿司屋さんですから、普通だったら醤油が入ってるお魚の形したプラスチックの入れ物があるじゃないですか、ちっちゃい、はい、ね、うんうん、あれにねアルコールが入ってるんですよ。それをこれもお土産にでちゃんと店のロゴも入ってるんですけど、でそこの店の兄ちゃんといろいろ仲良くなっていろいろ話してたんですけど、その翌日NHK に映ってました、そこの店が で、ああ昨日見た兄ちゃんだとか思いながら、まあ、なかなか大変みたいですよ、お客が戻ってこないって言って、
ね、
私が入ってた時も本当ガラガラでした。だからまあどうなんですかね、なかなかその人はそこそこ街っていうかその通りには戻ってきてるんだけれど、そのお店に入るまで行かないような気がするんですよね。なんか結局どっかで買ってテイクアウトの癖がついちゃってるじゃないですか、ね、その方が安いとかって思うとね、それでまあ缶ビールとか買って家で飲むっていうことになると、なかなかね外食は本当にきついですよという、まあ、そういう話はあちこち行くんですけど、ということでお便り行きましょうか。今日はね後ほど C 枠にゲストが登場します、ね、なので C 枠だけはなぜか今回は、FMC テレビとサイマルキャストでお送りする予定になっております。ちゃんと映るかどうかまだまともに使ったことがないカメラなのでちょっと心配なんですけど、まず最初のお便りは福岡県宮間市からいただきました44歳団体職員ラジオネームクイズオペラ座の夜、
ありがとうございます。
夏が近づき暑さの中でマスクなんかつけてられますかね、フェイスシールドだって結構暑くなりますよ。なし崩し的に消えていくような気がしていますが、どんなもんでしょうねってことでいただきました
そんな口調なんですか。
いやいや分かんないですけど、そう私がこう想像しながら喋ってるわけですけれど皆さんね、まあ、マスクなさって今もあさみちゃんマスクしてますが、
はい、
もう外歩くと暑くない？マスクしてて
暑いです。
暑いっしょ、もう息が、
もう息も苦しいしメリットといえば、まあ、顔面の保湿ぐらいですかね。
顔面の保湿そこまで乾きに対抗したいいや、まあ、これからもうすぐ梅雨時ですからね。
そうですね、
私もうダメですよ、マスクして、そう一丁来のマスクで、はい、出ますけど外に、はい、もう必ず鼻を開けてます。で鼻呼吸をしてて、でまあとりあえず、ま、マスクしてますよっていう、もうマスク印みたいな。なんかね、もう何ですかね、なんかもうちょっとこう風通しのいいマスクってね、マスクにこう真ん中に穴開けたらどうですか。とりあえず外遠くから見ればマスクなんだけど、だから近づいてみたらなんじゃないっていう。もうすっごいレースみたいな、なんか
もう
網でこうとりあえず色だけはっきりしてるっていうそういうのでどうですかね。なんちゃってマスクでいいような気がするんですけど、だってもうほら、だから密な状況だ、電車の中とかそういうなんかこう人が集まってるところが、まあまあそしたらマスクをした方がいいのかもしれないですけど、そこら辺の通りでね、ものすごいそのお祭りみたいに人が出てるなら話別なんですけど、普通に歩いててそれで何まあ何十秒おきかに自転車のおじさんとすれ違うぐらいな感じじゃないですか、そこら辺で。あるそういう時にいらんでしょう。でしかもこれだけだんだん暑くなってきて地面が焼けてる状態で、もうこんなのそのママレモンで死ぬんですぜCOVID は
今日のキーワードですね、ママレモン。
COVID 弱いウイルスでだから地面でジュッていっちゃうやつじゃないですか。
踊らされます
ね。だからまあねえ、
なんかもはや COVID-19 よりも熱中症の方が心配になってくる季節ですもんね。
いやいや、そうですよ、
マスクのせいで二次被害的な、
ね、マスクで窒息死する
かもしれ
ん
すね。
だからなんかもうちょっといいものはできないもんですかね。なんかね、その分かんないですけど、こうあのそれこそガスマスクみたいに、はい、ね、こうあのこうチューブみたいにグワッとついててそこにこうなんかこうあの中にファンがついてて風をこう送るような形になっていて、で常にフレッシュなエアーがこうブワーッとこう、すぐ気持ちいいじゃないですか。だからしかもほら夏暑い時にこう帰ってマスクをしてるから涼しいマスクっていう涼しいとか、なんかこ こう水のチューブの管がついてて水冷式のマスクとかなんかそういうそういうのだったらまあ、 あのでもしてもいいかなと思うんですけど、そのうちみんななんかこうあのでも逆にあのマスクがないと生きていけないみたいな、マスクフェチみたいな変態が出てきます。
変態、
え、常にこうはーとかっていうなんかダンスベーダーみたいなやつがもう常にマスクをしてないといいダメっていうねもうなんかそういうやつが出てくるんじゃないかなというあの気がしてならんのですけれど、でももう本当にあのね、一時期のあのマスク不足は何だったんだろうっていうぐらいに当たり前に普通にもうなんか山積みになってるじゃないですか、どこそこで。
あ、そうなんですか。私見るところ見るところ結構
品薄、
うん、売り綺麗です。
全然いいよこの辺り、
ね、
ドラッグストアとかで、あの高いんだか安いんだか分かんないけど、なんか 7,8 枚入って300円とか、あの使い捨てのやつとかで、一応なんか念のためにじゃあ買っとこうかみたいな感じで絶対使わないぞと心に決めて一応あの買っておりましたけどね、一個だけで。あとはね、まあただあの今あのヤクルトスワローズのあのオフィシャルのマスクがあの限定で出てて、ちょっと買おうかなと思って
これはかっこいい。え、かわいいんですか。
え、何つば九郎のやつと、あの普通、あの普通のあの、あの何あのロゴが、あのマークのロゴが、あのヤクルトのロゴが入ってるやつと、あの、スターパターンにも売ってますね。
つば九郎が散りばめてあるんですか。
あのつば九郎とかつばみが散りばめられてるんですよ。
ああ、かわいい。
欲しいんですか。
ちょっと見てみようかな、ちょっと。
ああ、そうですか。はい、早めに買わないともうすぐなくなりますよこれ。
あ、そうなんですね。了解しました。
ね、まあだからね、どうですかね。
あの、
ま、
マスクなんですけど、はい、あの車の中でマスクしながら運転してる人いるじゃないですか。
まあたまにいますね。
で、一人の時がちょっと疑問なんですけど、つけなくてもいいと思うんですよね、一人の時って。
基本ね、車の中は家と同じ環境だという設定になっているので、つけないでいいっていうことみたいです、
ね、ですよね。なんか暑苦しそうだなっていつも。
もちろんそのタクシーだとかそういうあのいろんな人が乗るっていうのは話は別ですけど、
そうだから2人とか3人とかそういうね、
でましてや一人で乗ってる時はもう、まあ、何のためにやってんだか。やっ
ぱ、そうだから
マスクフェチだよ。もうサンドの飯よりマスクが好きになっちゃったね、変態が。
おかしいとかも
この息苦しさがたまらない。
そのうちマスク神話とか出てきそうですね。
ああ、
もう神格化してる人とか出てきそうです。
なんかね、こうマスク教っていうね、もうね、マスクをしてないとあの中でお祈りができないとかっていうね。あなたはマスクを信じますか。天に増しますマスクの神よっていう。なぜちょっと英語なまりなのかがよくわかるんですよ、私も。そういうでいろんなあのちょっとこう仏教とかいろんなところ散りばめた、そのマスク教っていうやつを。それどうすかね。
何が
それ。それにちょっとマスクにちょっとなんか特殊なロゴをこう入れといて、でそれでそれのロゴがあの電磁波をこう遮るっていう、あのそういうようなことにして、ちょっと10年ぐらい前にはそういうのが流行った時ありましたけどね。だからね、そういうね、マスク教っていう。儲かるならやってもいいですよ。続いては、茨城県常総市42歳グラフィックデザイナー、ラジオネーム由美子。
ありがとうございます。
今月いっぱい在宅ワークがほぼ決まりまして、しかも結構暇してます。私もどちらかというと暇に近いですね。残り1週間を潰せる自信がありません。そこでえのきで師匠がおすすめする偏ったがちょっといかがな偏った映画を見てみたくなりました。 ちなみに砂の器と太平洋奇跡の作戦チスカはそれぞれ3回見ました、どちらも大好きですってことで、そうですか、ありがとうございます。ということはその2つは紹介できないということで他を紹介するしかないということで、紹介してまいりましょう、
はい、
まず最初の作品は1991年の映画ポップコーンをご紹介しましょう
ポップコーン、
主演はジル・シュエレンです。あのジル・シュエレン、監督はポーキーズなどでおなじみのマーク・ヘリアです、これはもうめっけもんですよこの映画、このポップコーンは、これはあのホラー映画なんですけど、ホラーコメディーなんですけど、もうあの本当に低予算のバカ映画にしか思えないんですけど中身が濃いですね。これはあのこう映画を作っているその映画学部というか、そういうあの大学の映画学科の生徒さんたちがいて、でそこの講師とその生徒たちが、もう潰れた映画館を使って自主映画上映会を開いて、まあちょっとその映画を作るその軍資金を貯めようっていう、そういうことで、まあ、動いていくっていう展開の話なんですけど、でまあそのもう映画もそのいろんなあの本当 C 級 D 級のホラー映画を上映するってオールナイト上映で、でその大学生たちがみんな酒飲みながらこうそれこそポップコーン食いながらこうワーワーやって、そのお静かにとかじゃないんで向こうの映画館は、もうライブなんで盛り上がる盛り上がるみたいな感じでこうやってる映画なんですよ。でそこでその出てくる映画が、3つありまして、1本目がモスキートっていう映画で、カッてで巨大な蚊がこう飛んできて、はい、人々をこう突き刺して、体液をこう吸って、そうすると人々はこうあの本当にこうミイラみたいになって死んでいくという恐怖映画なんですけど、
はい、
でそれを見ていて、で今度その劇場の中で最後のシーンで、客席の後ろからでっかいその蚊のオブジェがザーッとこうあのロープがちゃんと引っ張ってあって、そこをこう伝ってガーッと落ちてくるっていう、その最後そういうアトラクションがこうついてる映画っていう、でそれガーッと落ちてくると、その先にたまたまいた学生が本当にその蚊にグサッと突き刺されてそれで死んでいくんですよ。で実際に人がどんどんどんどん死んでいく、その映画をやってる間にっていう、で客席ではみんなそれ気づいてないわけです。
はいはいはい、
でこうみんな盛り上がってんだけど、どんどんどんどん実はこう仮で人がその学生が殺されていくっていう、
ちょっと怖いですね。
であの2本目があの恐怖電気男っていうあのやつで、あの死刑を宣告されて、その電気椅子に座って電気をかけられるんだけど、それであの死なないで、逆に電気を人にこうビリビリさせるあの能力を持つ怪人になってしまうというような展開で、結局だからこれでもやっぱり電気で死ぬやつが出てくるわけです。で最後はですね、悪臭って映画
なんですけ
ど、やだな、オド映画って言うんですけど、あのたまにあるんですけど、本当なんですよ、あの匂いをその映画館の中にあのこう漂わせる映画ってあるんですよ。で、まあ、そういうやつ の, こうあの実験映画をやるんですけど、でこれに出てくるのはもう本当に悪臭っていうやつが、臭い匂いをその実際にこうあのお香を焚くようにして、その映画館の客席の中にこう煙を焚いていくんですよね、
はい、
まあ、それでじゃあ何が起きるかみたいな感じで次々にその事件が起きていき、最後はまあそのもう えらいことになっていくっていう映画で、これはもうあの途中 の, その出てくる短編映画も面白いんですけど、そのなんとなく全体の雰囲気があの面白くて、でこれはぜひあのおすすめでございます。続きまして、1989年の作品オペラ座の怪人、主演はあのポップコーンのジル・シュエレンですもうジル・シュエレンいいですね。僕はあのこの頃のジル・シュエレンが大好きなんですけど、他であんまり見ないんですけどなんか清楚な感じがするな感じがするお姉さんなんですけど、でこのジル・シュエレンがあの、まあ、あの今度は音楽学校の生徒なんですよこっちの映画では、
はい、
でその、まあ、作曲家とかそういう声楽家を目指してるのかな、
はい、
であるその図書館で古い楽譜を見つけて、でその楽譜を見ながらそのメロディーを口ずさむんですよ。そうすることによって封印が解かれてしまったでそれは何かというと、そのオペラ座の怪人 の, その一種の呪いが解 吹かれてしまい、はい、でこのジル・シュエレンは、まあ、ステージでまあそのオーディションを受けるんですけど、その時にある事故が起きて、その照明みたいなのが落ちてくるわけですよ。で、まあ、たまたま当たんなかったんだけど気絶して、で意識不明になってる。でもその時このジル・シュエレンは実はタイムスリップしていて、その、まあ、そのかつて の, すあの、まあ、100年200年前のイギリスにこういるわけですよ。でそこでそのあ新人オペラ歌手になってるんですね。でそこでその出てくるのがロバート・イングランドという、あのエルム街の悪夢でフレディをやったあの俳優が、実はここではオペラ座の怪人なんですけど、でそのジル・シュエレンに恋をしてるわけですよ。でそのまあともかくあのジル・シュエレンを応援するわけです、このオペラ座に住み着いてる怪人は。でジル・シュエレン の, その邪魔をするやつを次々に殺していくっていう、でこの殺し方がえげつないとい う, もう相当にえげつない殺し方をしていく、もう本当ホラースプラッターなんですけど、それで例えばこうあのサウナ風呂の中に、あの音楽評論家がいて、ジル・シュエレン の, その歌をこの酷評するわけですよ、新聞で。でその横にそのロバート・イングランド、オペラ座の怪人が座ってるんですけど、いやもしちゃんとこうジル・シュエレンのこう評価は高い、実は実力家だからちゃんと書いてくれるんだったら、じゃ あ, あのこの時の金を払うぜっていうようなことを言うわけですよ。したらその評論家が、そんなことをやるぐらいだったら死ぬ方がマシだとかって言ったらじゃあ死ねって言って、その瞬間にも殺すっていうもうそういう展開のやつがこうありましてですね、このロバート・イングランドが非常にいいですね。で、あのね、オペラ座の怪人というと、あのミュージカルの、あれと全然違うので、これはもう基本は一緒なんですけど、もう全然こっちは怖いという、おすすめでございます。続いて、まあまあここら辺全部ね、私何回もこの QIC で語ってるんですけどね、1989年の作品パロディ放送局 UHF、 主演アルヤン・コビックです。まあ、これはもうぜひご覧いただきたい、ものでございまして、あのアルヤン・コビックというパロディの歌をと非常に得意としているおじさんがいまして、この人の主演なんですけれども、この人が潰れかかった UHF テレビ局を、任せられることになりまして、はい、それであの親友のうだつの上がらない兄ちゃんと、なんかダメなやつらをみんな集めてそれでそのテレビ局を運営し始めるわけですよ。あの番組を全部友達で作るっていう、ほとんど FMC と変わらないノリで番組を作り始めるんですけど、その番組がもう流れる番組がもう狂ってまして、工作の時間みたいな感じのやつがあって、アルヤン・コビックが司会をしてて、で、中学校 の, 技術家庭科の先生みたいな変態みたいなやつが出てくるんですけどでそれがこう、今日はこのテーブル層、要するにあのこの電動ノコギリの実習ですとかって言って、よそ見しながら先生がガーンと木を切ってると、アリアン・コミックが驚いて、そうするとあのおじさん、その先生の、親指が切断されてるとかですねそれに本人が気づかないとかって、そういうやつとか、あと途中あの CM が出てくるんですよ、そのあのこの UHS 風放送局のこの CM がめちゃくちゃで、であの例えばほとんどあのランボーのノリの、映画の予告編で、ガンジー2というのが出てくるんですよでガンジーをこうアルヤン・コビックがツルツル頭で出てくるんですけど、両脇に美女をはべらせてオープンカーに乗ってやってくるっていう、
いやそんな感じ
でこうでガンジー2って言ってガーンって政権好きをガンジーがやってですね、で非暴力には用はないっていう、ね、鉄の掟は血の掟って出てくるんですよ最後はあのマシンガンぶっ放してガンディー2って言って終わるとかですね、あとあのコナン・ザ・グレートって、あのコナンってあのあれですよ、あのシュワちゃんがやったあのこう筋肉ムキムキのやつがあるんですけど、でそれの、コナン・ザ・ライブラリアンってやつが出てくるんですけど要するにあのコナンが、要は、その図書館の師匠をやってるっていう、でこうあのダメな兄ちゃんがごめん返すの忘れたとかって言うと、あの刀で真っ二つにするとかまあ、なんかそういうのばっかりもうえのきだ新右衛門が好きなはずだというもうそういうやつで、でその中に出てくるあの掃除婦が出てくるんですよ、
はい、
これあのスタンディ・スパダウスキーって名前のやつが出てくるんですけどこのスパダウスキーがたまらないですからね、もうぜひあのご覧いただきたい。で、ここからあと2作品は邦画になります。もうおなじみのやつしか言ってませんけど、1988年作品山田村ワルツ、です、金子修介監督作品ですね、私が大好きな、私が時々なんとかだピャとかピャッとピッとかって 言ってるのは全部この山田村ワルツから来てるやつでございまして深刻な嫁不足に悩んでいる山田村という村があって、はい、でそこで、そこ の、 あの名産品は山田ぼちゃという謎の 作物がありましてでその山田ぼちゃのヒンヒン漬けというとても臭い漬物が、まあ、名産の、過疎の村なんですけどそこにあの数名残ってる、まあ、その男どもがいて若者がいてでその若者にその嫁を持たせなければこの村は滅びるということでそのいかにして嫁をあの持たせるかということで、うん、村を挙げてのプロジェクトが進行していくわけですよでその、その山田村にはかつてある祭りがあって、うん、でその祭りを復興させようと、うん、でこれはいろいろテレビだとか使って宣伝をして、うん、するとその祭りのことを知ったある人たちがわんさかその山田村に行くわけですよ、うん、でこれはあのおたふく祭りというんですけど、あの要するにあの二目と見れぬ、不細工な女性、の皆さんにチャンスがありますっていう祭りででこの若者どもを好きにしていいというでその若者たちはその事実を知らないわけですよ、はい、でなんかウキウキしててやった祭りだって女どもがいっぱい全国から来たぜっつってこうあのその4人なんですね最終的に4人がその若者男性4人がこうお面をかぶってでこう振り返るとその大量の女の人たちがそこにも集まってるわけですよ、うん、でそこで音がもうすでにあの獣の音に変わるんですけどねもう、まあ、これ僕ご覧いただかなきゃ分かんないですけどもうすごいですから
獣の音、
そこでこう演奏をこうするあの東京から楽団が来るんですけど、うん、山田実とトップゴージャスという名前のバンドが出てきてそこで歌う曲が嫁津波っていう歌なんですけど、まあ、これはあの誰かというとコメコメクラブなんですけど、まあ、あのぜひこれもあのご覧いただきたい作品でございますね。で最後にご紹介するのは唯一まともな映画をご紹介しましょう、1976年の作品山本周五郎原作、主演松田優作人殺しこれはもうぜひご覧いただきたいですね、これはあの松田優作が初めてあの時代劇に挑戦した映画でありましてでも山本周五郎ですから人情時代劇で有名な人ですから、うん、でどういう話かというとある藩で、人を叩きって脱藩して逃げてるやつがいるわけですよ。それは誰かというと丹波哲郎なんですよ。で強いんです、剣豪なんですよ、うん、でそれをなぜか追いかけてその捕まえに行くっていう役を担っているのが松田優作、うん、弱いんですよもうあのめちゃくちゃ弱いんですでその丹波哲郎を追いかけて3日目についにあの追いかけてるんだけど気がついたら追い越してたっていうで追い越してあれと思ってそ気づくと丹波哲郎がこう切りかかってくるわけですよ、はい、松田優作に。でもどうせかなわないわけですよ。で必死になって逃げるわけですよ。でその時に人殺しって言ってこう逃げるわけですよ。するとある出来事が起きるんです。それ何かというと、うんうん、周り の、 その道を歩いてる旅人とかいろんなその村人とかがみんな一斉に逃げ始めるんですよ。その人殺しという一言で、うん、怖いんで、うん、でそこでその松田優作は それに気づいて母これだと。で何をするかというとその丹波哲郎にそのつかず離れず、うん、その自分の安全な距離を保ちながらずっとついてって、うん、で丹波哲郎がまあ喉が渇いて茶店に入ろうとすると遠くからあいつは人殺しだぞ人殺しって叫ぶだけですよ、うん、そうすると茶店の人たちみんな蜘蛛の子を散らすように逃げてくるお茶が飲めなくなるわけ、で今度旅籠に泊まろうとすると人殺しって叫ぶもんだから旅籠にも泊まれなくなりついに丹波哲郎はノイローゼになってくるんですもうだんだんその喉が遠くねその飯も食えない、うん、睡眠不足にもなるということでフラフラになって、うん、でだんだん自暴自棄になっていくんですよ、うん、でもう殺せと俺を、うん、で松田優作がどうなっていくのかっていうその駆け引きが面白い作品でございまして、これ全部あのとりあえず全部あの DVD とかにはなっていますので、入手は工夫すればできると思いますので、いかがだったでしょうか、九州の皆さんは参考になりましたか。
いや、ならないです。
あ、そうですか、ありがとうございました。はい、ということでございまして、今日は私のまたチョイスで、今日は、全国の皆さんが元気になる曲ではなく私が元気になる曲をご紹介していきましょう。じゃあまず最初はフールサンズ合唱団でマイティジャック。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
世界のファッション、タマキン。